崎のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
これは8月の
18
日です、ね、お盆も明けて、
はい、
あ、8月18日、うちの長男の誕生日やな。
おめでとう。
もう収録してたの今日7月17日
妹は26になるんですね。26になるんです、
ね、26か。妹はね、あれ840人中5位はトライアスロン、それすごいと思ってね。
全体でってことですよね。
全体、総合で、
うん、20代とかじゃなくて、
じゃなくて
だんだん成績が上がってきてますよね。すごいな。
で、本人にも言ってん、はい、なんかちょっとビリーさんなんかの魔法じゃないけど、うん、いや頑張った言うて言うだけじゃなしに、今後のなんかあの子の自信につなげられんかなと思ったんで、今回さーって、うん、あのお前走っててどんなね心境で、しんどい、まあ、暑かったからくそ暑い日やったからね、うん、だけど今回証明されたこと以降お前に言うとくぞって、うん、お前は暑さに強い、これは証明されたよなって、うんうんうん、これをズバッと言われると、これから暑けりゃ暑いほど、あ、俺の得意なレースって思いながら行けた方が自分以上の成績が出せると思うんですよね。で、他の選手らが、いや暑いから大変だ、暑いから大変だっていう言葉を聞けば聞くほど、うん、俺にチャンスがあるぞ、今日のレースはというふうにふっと思うと思うんですよ。このふっと思うと思う言葉をプレゼントしてあげたいと思って、それ言ったんや、ね、そうかなとか、そらそうやろって、だってあんだけ暑い中お前総合5位やぜって。だってあと10秒早かったら4位だったんですよ。もう目の前走ったらしいから、あと40秒早かったら3位やった。でそう思うと、いや、なんか暑いが得意なんや俺って言ってさ、そらそらさって言ってね、だからこれから暑い日のレースにあればあるほど、みんなは不安がってる中でお前だけニヤッと俺の日や今日はって思えたらって思ったんだよな。
すごいな。どういうその時に言葉をかけるかって、かなりこれからに影響するじゃないですか。
影響すると思うよ。暑けら暑いたっぴに思い出すと思うんでね。
そういう言葉をかけれる親になりたいな。
同じくめっちゃ思うわ
それ言う、うん、
暑くてさ、しんどい真っ最中に自分を信じれるやん、大丈夫、俺は暑さが得意、暑いが俺の味方になる、みんな落ちていくからっていうふうにさ思えたら、よっしゃ頑張るぞっていう、そこで一踏ん張りが出た時がまた上位入る、なんかアスリートのコツちゃうかな。なんかさ、そういう暑いにしてもさ、しんどいもあるやろし、スポーツとか特にさ、けどみんな感覚でねやってるから、僕はね、あの感覚を言語化するっていうのを、もっとみんなが自分をねこう奮い立たすためにも、あの松山英樹が、
はい、
マスターズ、夢のマスターズ日本人初めて優勝、感動して俺テレビ見てて、で終わった後のインタビューの中で、ちょっと長いインタビューで、でその時に、いや今日のね後半のあの追い上げはどうでこうでとかで、なんか今日はなんかすごくハマりましたねとかいろいろ言ってて、でそのボールを捉えるなんとかで、ね、止まってるボールをゴルフやから打つわけやけど、でその途中で松山英樹がポロッと言ったんや、そのインタビュアーがいろんなことをこうインタビューでね質問してくる、でそこで、いやごめんなさい、僕ね感覚を言語化するのが下手くそなんですって、そのリポーターさんに言った一言が、うっ、って俺思ったわ。感覚を言語化するのが アスリートは多分みんな苦手。うーんってことはその感覚を言語化できるようになれば、うん、次の成長につながる。だって野球なんかもそうやね。なんか速い球投げてくる、それをバットのマシンで捉える、遠くへ飛ばすって、あの理屈じゃねえや、うん、感覚や、うんうん、でもなんでバットの上に当たったんかなっていう、その間違えた感覚をベンチへ帰ってきて言語化できるようになると、それを選手がみんながそのドンピシャハマった感覚でもいいし、ちょっとずれた感覚でもいい、それを言葉にするっていうのを、俺はあの矢野さんがタイガースの監督時代にベンチの中でそれをもうルーティーンにしたら絶対強くなると思うけどなって言って、なぜ今僕は三振して帰ってきたかっていう、落ち込んでるだけじゃなしに次のみんなが感覚のズレが起こらんための言語化をみんなするようになったらさ、ただ感覚だけで日々その試合に出てるんと、なんか常にこう言語化するものがあれば、なんで大和にお前は暑さが得意な男やぜっていうのってちょっと思い込みやけど、でも走っていくね、じゃあ自転車乗る、泳いで自転車ランみたいな時に、うん、当然しんどいが長く続く、その時になんか心の支えになったりとかね、ああいうのがいいなって、うん、いやすごいなんか言ってたなと思
って。あ、そうです。あの、いや、文明さんは結構こういろんな人をいじるじゃないですか、
う
ん、
いじるな、いじるいじる、
しかもこうそのいじりもまあまあギリギリのラインを行くじゃないですかそこにこう笑いが起きるっていうところもあるっていうのもあるんですけど、こう、ね、先ほども塾長のことを恩師やぞって言いながらもいじるというこのそこで、まあ、なんかやっぱ人のこのギリギリを言ってるからこそ怒らせてしまって、笑いじゃなくて逆に怒られたみたいな経験はないのかなっていう疑問がこのさっき あのやり取りの中でふって思ったんですよね。
怒られたことないな。うーん、いつも、もうめっちゃそのニッチなところは確かに狙うんよ。だって今日もサリーに会っても、ね、そのか切るこれ可愛くてね、手間暇かかったそのネイルアーティストの、ね、うん、ネイルのこのすごいカラフルや、お前腎臓でも悪いんかいあれも結局いじってんのよな、
う
ん、
確かにね。
だって「いやかわいい」とかね、うん、すごい手間暇かかっててはさんざん言われてると思うよ、うん、でも青も色濃いし、
う
ん、それから、うん「お前なんか腎臓でも悪いんか」とかそんなことあんま言われたことないと思うからさ
確かに、
うん、でも怒るわけないやろ、うん、というのがあるから「腎臓悪いんか」とか何か言ってみたり。塾長のあなたでは、まあ、K はもうほぼござらんから
ござらんそこは丁寧に言う
とございませんが、うん、
だけど、そのね、例えばまあ、その、まあ、頭の髪の毛が、あの、だんだんこうなくなっていく人とか、はい、あの、まあ、それは体質やいろんなものもあって、
はいはい、
で、まあ、それもでも、それを維持って、あ、まあ、例えばでも東京の町明とか、
はい、
あのちょっとハゲ散らかしとか言って、で町明ちょっとマジでそんな自分ハゲてへんからんな人のことみたいにあの俺らの気持ちは文明さん分からへんとかって言われた時、もうめっちゃ本気でごめんって謝ってもう一生こいつはもういじらんぞって思ったっきり、それから俺はいじってはない。だから一回だけ嫌な空気つぶったのはあの町明ぐらいかな。 あとのハゲたちはもっと来てもっと来いもっと来いってくるから。でもあれもな、こうそのさっきの話の塾長のなんか頭油でも塗ってスクラッチみたいにキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッとかって言ってビートボックスに合わせて82歳のスクラッチとかって言うのってあんま意味分かってへんからマロペやったと思うけど、でもね、あの序章というかもうちょっとこうライトなやつもいろいろあるのよ。例えばお金をちょっと数えるときに、あ、ちょっと手カサカサしててって、ちょっとごめんなー言うて頭ペンペンとか人 差し指ちょんってして
これでもう
間違えやすい数えれるわとかさ
もうライトかねこれ
ね結構ハードな気がする
んだよそうかな
結構ハード
じゃあ、 光のライトでかけはったんよ
あそういうことなんですねあ
ちょっと人差し指ペッてええ感じなの油がそれよう超えてある人がさこの首のここのとこ、こうもっそしわになってる人が あんな人と一緒にご飯食べてて店員さん来てあのカードを使いますかあ使いますよあ大丈夫ですよあのカードシュッて通すやつここにありますからその首のところにボコボコってこうしわになってるあそこをカードシュッて通してこれで支払い OK ですよとかって身内ネタでやると店の人腹抱えて笑ってる
いや思いつくなと思いますけどね
確かにああいうことをなんか日常から一応こう、もう目くばせしながら探してんのよ、うん、やっぱギリギリであればあるほど笑いは大きく起きるしその人いじってはいけないというふうにみんなが思ってる人をいじるところに、こうプロフェッショナルが何かを感じるところがちょ
っといやそうなんですよ、なんかいけそうな人もちろんいじってるけど、うん、そこ行くみたいな時もあるじゃないですか、うん、でも笑いがめっちゃ起きるからすごいなと思うんですけど、うん、
だって友樹のお父さんね、うん、俺まだ初めて会うたりしてからそんなに5回か6回かぐらいあったぐらいでちょっと慣れてきたあたりから、うん、まあ友樹とこのテラパパテラパパ、まあ、みんな人気もんやけど、こうちゃんとこう髪の毛立ててこうやってしてるけどなんか毛量が少ないよね毛量、全体の量
毛量がね
そのなんか、このなんかカッパみたいにとかそういうんじゃないね、うん、だから全体に生えてるんやけどあの、まばらなわけさ、要するにだから上から太陽が当たると頭の輪郭が分かってたり、うん、もうなんか風通しが良さそうやなみたいな感じで思わずなんかあの、あだ名つけてとか言ってた時に、うん、俺風通しよさぶろって言われあれ本人めっちゃ気に入ってたよな
気に入ってましたねハンコ作りましたからね、はい、風通しよさぶろうです
ごいな
でもそれから自虐ネタで自分のこの密度が薄いこととかほんま年取ってきてから髪が細くなって少なくなってとかっていうのを笑いに自分から変えてやるよなうんそのナンパにしたのって言ってなかったんちゃうかな
うん、まあ、でも文明さんにあの僕がカミングアウトさした車の中で、うん、あの文明さんが友樹はお前は一生これから俺の友達やって言ってくれて、うん、あの時に、うん、でその時にうちのおとんが俺はって言ったらあんたもうすぐ死ぬやろって言ってもうすぐ死ぬやろってお葬式には行かんけど四十九日には行くわなってなんでやねんって資金は来てもうめちゃくちゃおもろくてそれはもう腹抱えて笑いました
ね失礼やな
でもそれでも怒られないってすごいですよね
ギリギリやね
ギリギリギリギリちょっとアウトかもしれない
キワキワのギリギリやねほん
とそうやねあの葬式ってでなかなか出られへんのよもうスケジュール入ってて、はいはい、で45日はさ一月半先やからさ、うん、行けることが多いの、うん、この世からあの世に旅立つ時にはお見送り行こうかな言うて四十九日は行ったりするできることはあんだけど葬式ってなかなか出られへんから
じゃあおもろい
でも塾長をいじるのはまあ最近やけどな
あそうなんですね
やっぱり若い時はもうこんな全く許せない余裕はなかったわもっと怖かったもん
ねえ
今もう穏やかやろずっと笑ってどっから見ても波越徳次郎に見えてこない始末の心は母心っていう感じやんなんか
いやいやあの塾長いじれるのはふみちゃんぐらいっすよほんまにほんまに
そうなんですね、うん、なるほどやっぱりこう皆さん塾長にはちょっと
それはやっぱりねあれだけの実績と経験ある方やしやっぱり大先輩やから
うんうんと思ったらこのふみあきさんのいじれる心はどういうふうに育ったというか作られてるんですかね
なんやろなでも確かにな 人はすごい人でっていうような人にこう出会っても、うん、どっかでな会話しながら何か小さないじりができんかっていうのは常にこうそういうすごい人であればあるほど考えてしまうんやな、つい言ってしまうんやな、なんかだからあの IBS の南先生とかでも、はい、もうすげえ俺尊敬してるしすごい人やとか言ってて、ほんで多分講演とかでさあのまあ IBS に呼んでもうて僕が行ってとか、はい、そしたら南先生が俺のことを紹介してくれて、いや本当にこの中村さんのお話はね本当もう日本一の語り部やって言ってこう言ってくれたりして、ほいでいやいやもうそんなもったいないですもったいないですとか言いながら俺がバトンを受け取って講演始めて、でもう院長には本当尊敬の眼差しでいつも、でもね一個だけ皆さん買ってるとこあるんですよ言うて、いいね南院長は屋久島の小杉谷村なんですよ。僕三重県の大杉谷です、ね。なんぼどこまで行っても昭和第二は勝てないじゃないですか。って言うとどうか受ける、最初の頃からその小杉谷と大杉谷で、そうやって前軽いじりみたいな。でその時のなんかね院長の顔見てて。もう次自分が使い始めて、私はもうどこまで行っても中村さんには勝てんわ、あっち多すぎだにでうち濃すぎだに言うて逆に使ったりしちゃう、この人まだいじる幅余裕あるなみたいな、なんかやっぱりすごい人は探るな、ただあの小屋さんいた時の郷仙さんとかでも俺なんかやたらいじり入れたりしてたやろ、
いや僕
あ俺かなきゃ俺かとかそのみんな笑うし、だから近々ですよ、もう8月入ったら、あの桂春団治さんとご飯食べる、
え、春団治くん
ことになったんですよ、
あ、8月なんですね、
8月7日の日食べる、千葉さんと3人で大阪で、なんかおもろなってきたら、千春さんにカメラ動画撮っていいですかって、でその時も初対面のまあ言うても桂春団治さんやで、多分小さないじり入れると思うんよ、
え、ちょっとご飯いらないんでずっと隠しカメラとマイクだけつけさせてもらっていいですか、
いやいやいや、でやっぱり失礼はあったらあかんし、下手に出ながら距離感をつかんで、いやだけどいけると思ったらちょいいじりからちょっと行くんよ俺、その方があの人はななんかこの本音で関わってきてくれるから喋、りやすいわとかって言われることの多いんや、なんかこの取ってつけた、定番の敬語ばっかりみたいな話よりは、だってそうやっていろんなものを見てきた人ほどやっぱり笑ってこうなんか受け止めてくれる人多いかな、
すごいね春団治さん、
ビリーさんも落語好きですもんね、
大好き、
大好きです、ね、今4代目さんですよね、でもともと春之助さんですよね、
春之助です、
その前の3代目の春之助さんってもうまあすごい方でしたもんね、
どっちかやんちゃ系、
そうですね、
4代目のあの千春さんのお父さんの今4代目春之助さん、どっちかというと男前で、
ね、そうですね、
野崎参りが得意なかな、四代目野崎参りっていう話があるの、もう船乗ってそこのたもとのロープ外せみたいな、もうそこで話終わってくる、結局野崎参りの宮さんにはたどり着かへんね、
野崎参りがいい話ですよ、
志尺さんも好き、野崎参りいいですね、野崎参りいいなって言ってね、
詳しくは落語を聞いてください、
はい、
そうですね、
緊張しますよ、でも
いやいやいや、でも昔からいじってます、お客さんとかバーしてる時とかにもお客さんいじるとか、
そうそうそうそうそう、それはもういつもやってた、
でも小学校の時から絶対 いじってますよね。
そうやな。
生まれつきみたいな。
で特にやっぱ年上の人にをいじるっていうのはの方が面白いから。年下のやついじるっていうのはさ、いじめてるみたいな話になるやん。
まあ、いじめても来てたと思うんですけど。
多分二刀流やと思う。
いじめといじり。
紙一重ですよね。
うん、あそもそも多分、人懐っこいから、好きやから、言われた本人も、まあまあこいつやったらって感じのもあると思うやんと、あんなキワキワなとこ行かれへんよ。
そうですよね、なかなかちょっとね、
なかなかほんまに、
ビリさん逆にヒヤッとすることないんですか、塾長いじってる瞬間に、うん、おおそこ行くんかみたいな。
あんまりないですよ。逆に言うともう塾長はずっとふみちゃんの話した時ニコニコしてるじゃないですか。逆にふみちゃんと違う塾生の話した時はこっちはもう緊張してますけどね。
なんか分かるんよ。例えばそうやな、ちょっとこう自分のことをアピールしようかなみたいなのがちょっと強めの人とかが、はいはい、こうであれこうでこうでっつって横井さんに塾長に向かってもって喋っててして、はい、塾長こうやって目閉じながらうんうんうんって聞いてたりすると、はい、あかんちょっと不機嫌になってきてる、あかんあかんあかん、楽しい時は細い目をギリ開けて、笑ってんの。
ちょっと前のめりになって
ね。細い目をちょびっとだけうっすら開けながら笑ってあん。それで大体大丈夫。でも目閉じてな、って、なるほどなって言った後、次のセリフ大体分かる。あのな、嫌ごと一つ言うてえか、またちょっとな、自己アピール強いねん。それをこうするとええと思うよ、言うて、もうやっぱ、ね、先生やから。ダメ出しが出る時の前にする表情があるんよ。だからこの後一言言われるわって、大体分かれますよね。あはははでも笑ってるだけでもう、あ本当にお前はおもろいな。あらいくらディスってもいじっても何も言えない。
逆にその僕はその塾長しか知らないんですよ。
それでいいと思うよね。
ちょっとあの一言ね、こうフィードバック行くときありますよね。
ありますあります。
そうなんですね。
ちょっといいかって言われたら大体フィードバック
する。大体ですね。
やっぱすごいな。そんな気分でも長くいろんなこう状況を見てきてるってことですもんね。今までの。
それで俺が若手であれ30ちょいとぐらいの頃にその大阪のさ横井さんのところで、はい。まあ、塾長で、俺は若手の、まあ、会長みたいな、まあ、塾頭みたいなさ、でそんなノリでやってる時も結構前会長前々会長とか、もうみんなビッグネームばっかりなんよ。例えばパインヤメの、パインヤメって岡田監督がいつも食べてたあのパインヤメの社長とかさ、それはもうビッグネームさ。それとか井上さんって言って中村
長
っていうね、あそこらでも社員500名とかのね、
日本初 の、 あの太陽電気を電池を作った会社です
。へ
ー、もうインテリアし、元ソニーのエンジニアだった人とかさ、
うわすごい、
そういう歴代みんなすごい人たちを俺ほんまよういじっててさ、その時もんで、なんか逆にね、こいつも天真爛漫でおもろいわみたいな風に先輩方からよく可愛がってもうててしてて、それでこうでその公演がそこから始まりだしたやん、で一つ行ったら受けた、一つ行ったら受けたってなった時、塾長に「でもなふみちゃんな」って「やっぱ本業ありきやぞ」って言うて、でその「トンマイを好きなように」自己表現して生きてるけど、でもなかなか世の中っちゃそんなに簡単なもんじゃあらへんし、言うて、さっき本業のことを忘れたらあかんねやって言うて、でそれはちょっと一言のパターンやって、でも「ああ分かりました」って「ありがとうございますご忠告」っつってね、で言ってたけど、なんか 俺らしくが止まらなくてさ、一緒になってもともと数がどんどん増えてきたら、塾長が「ふみちゃんいつぞやお前にいらんこと俺言うた」って。 撤回させてくれって、俺はもう好きなように来た方がいいって、好きなように来た方がいいって、俺なんかがお前にブレーキかけたらあかんわって気づいたんやって言って、こうやって後から言われた時が、まあ、なんか一つの転換期やったかな。
でもちゃんとそれ言った言葉を
覚えてくれてやって、
俺がなんかって言ったことをちゃんと撤回させてくれって言える、すごいですね、その人間
力。まあ、でも羽ばたけへんって、俺なんかとは次元が違うみたいな風に言うてくれやって、あの子はすげえ認めてもらえたと思ってるし、
すごいですねそれを、
ね、なんでまあそういう意味では、まあ、横井さんなんかも影響を受けたり、から中山先生なんてもさ、やっぱり俺は中山先生っつと一言で前も言ったけど、許しと祈りの人で、本当にみんながね、伊勢へ来るで中山先生のとこ来ると、その初めて来る人もお帰りなさいっつって、あの人の先生出迎えよったわ、お帰りって日本のふるさと伊勢はなって、だけど私初めてなんだけどって言って、うーん、ずっと生前から縁あると思うよって、だって葬式の時ね、あの喪主の挨拶必ず言うや、うちの父が生前から皆さんとてもお世話になって、生前って生まれる前って書くんで、ほんまの意味合いは死ぬ前にお世話になりましたやんか、生きてる間に。生前って生まれる前からお世話になってってさ、これがなんか日本人らしい、ただ生きてる命だけじゃなしにこう繋がっていく魂みたいなもんもひっくるめて、なんかあの生前っていう言い方するのかな。なんで先生はね、生前からきっと伊勢来てたと思いますよって言って、で心を安泰にするそれで来たんでしょって、で、ね、で帰って行かれる時は背中パンパンって叩いて、行ってらっしゃい、また辛くなったらいつでも帰っておいでって言いながら、行ってらっしゃいって言いながら背中叩いてみようんねんな。さようならって先生言ってるの聞いたことないし、いらっしゃいませって言ってるのも聞いたことない、お帰りと言ってらっしゃい、で来た人がわーって喋る、で俺らの横におって、いやそんなことを中山先生にわざわざ時間かけて何言いたいねんとか思って聞いてるだけで、俺が横でちょっとイラッとしても先生全く平常心、ああしなさいもこうしなさいも何も言えへん、で行ってらっしゃいで見送った翌日の内宮参拝で、その人の名前を何回も口に出して、あの人が幸せに暮らせているように、あの人にいっぱいの幸福が訪れずずれますようにって言って、だから伊勢神宮でお参り毎日行ってらっしゃったけど、一つは世界の宗教が手を取り合えますように、地球が一日でも長らえますように、日本の全ての皆さんが幸せで暮らせますようにっていう、この御言葉を毎日言いに行っとって、ただの祈り事なのよ。この三つのこれを祝詞のごとく言うた後に、昨日会うた縁ある人の名前を必ずおっしゃって、でその人が幸せであられるようにっちゅうのをそれに日課にしてて、俺と初めて会うたのもある人の紹介であって、いや楽しみにしてた、今日内宮であなたのことをまだ見ぬ人を想像して読んだ歌、雨風を受けて根を張る草草の種に秘めたる花の確かさっていうの紙書いたやつくれて、だから人生雨風いっぱい吹いて苦しい時もある雨風を受けて、でも根っこを張ってる草草の種に秘めたる花の確かさっていうのは、その一粒の種は将来何色の花咲かせるか分かってるだろうって、だから君は君らしく自分らしい花咲かさせろってっていうことをふっと想像して歌にしたんやって、今日会えた記念にどうぞって僕からもらって読んだ瞬間から涙溢れて、でも一生懸命生きろとか困難乗り越えろなんていう普通の大人が言いそうなことは何も言えへん、でもその和歌を通して、いや俺この出会いに感謝やな、もっと懐こうって思って、その中山先生ですら俺いじってた そこにたどりてなことで、また今度改めていじり講座をいろいろやりたいと思います。てなことでお届けしました、中村文明と
ともきと
さりと
さやこと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。